田一です。
宇野です。
このラジオはあらゆるベストを探求することで日常生活を少しでも良くすることを目的としたベスト探求系ラジオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はちょっとお便りがね、たくさんあるので、読んでいきたいなと思うんですけど、
ちょっと放置しちゃってるお便りがいっぱいありますね。
そうですね。2023年の8月頃にもらってるやつを今日ちょっとメインに読んでいこうと。
そうだね。やっぱ2023年にもらったお便りはね、2023年のうちに読んで、気分よく年越ししたいもんですから。
え、もしかして2024年に収録したて、2023年に収録したてにしようとしてた
今2023年
させない。いや、させないよ、そういうことは。だってもうポッドキャストってやっぱ誠実さが大事だからさ。
そうですね。今はあり
のままでいいんだよ。
2月2日ですね。
まあ胸のがね、いろいろあった感じだしね。俺はいつでも行けたけどね。
まあちょっとその辺は、
そうだね。その辺言っても仕方ないし、だって今
そうだね。
今ここで争っても仕方ないでしょ。俺が勝つだけだもんな。
片市さんもね、まあいろいろあったし、
まあそうね、まあそこら辺もちょっと入り混じながら、織り交ぜながらね、話していけたらいいかなと思いますね、今日は。
そうだね。これだ。
じゃあ、もう早速読んでいっていいですか、お便り。
どうぞどうぞ。
じゃあ、いきますよ。
はい。ベスト、ベスト。
まず、ラジオネーム、ベステストさん。
ベステストさん、ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます、いつも更新楽しみにしています。おばが抗生物質を読んでいたので、どうしたのと聞いたら、副鼻腔炎と返ってきました。全然面白くないのに、お二人のせいでニヤついてしまったじゃないですか。こら、かっこ胸尾さん風。さて、お便りです。来月からと北海道旅行に行きます。小樽、これなんて読むんだ？積分の積に、
シャコタン。
タンデのタン。シャコタン。小樽、シャコタン、ニセコ。なんか支えるに玉ねぎみたいな字の。
支笏湖。
支笏湖に行くのですが、それぞれでおすすめのグルメやアクティビティなどがあれば教えていただきたいです。王道な場所じゃなくてすみません。笑い。他のリスナーさんたちのために札幌でのおすすめをぜひ、将来の京都旅行のために片市さんも京都のおすすめをお願いします。そしてぜひ番組存続を。ということですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。来月だからね、2023年9月にもう旅行行っちゃってますけども、北海道のおすすめをメインに教えてほしいと。で、ついでに片市さんは京都のおすすめと。ついで感で、まあ、すごい強いですけども。なんでちょっと向こうは宗男さんの力を借りるしかないですね。
あ、それ
は。
そうですね。
あるおすすめ。小樽。
そうだな。なあ、小樽といえばやっぱり、ガラスですよね。
ガラス？そうなんだ。
あと、かまぼこですね。
へぇ、
あと、海鮮丼。
ああ、いいね。
なんですけど、まあ、やっぱり、小樽で、まあ、僕がやっぱり一番おすすめなのは、パン。
パン？
あの、小樽の、おしょろの、
おしょろってお店？
いや、地名。
あ、地名なんだ。変な地名多いな。北海道。
そうだよ。おといね。
読めないもんね。
そう、エグビブさんっていうパン屋さんがあるんですけど、
エグビブ？
エグビブっていうパン
屋さん。ヘドウィグみたいだね。
そうだね。ヘドウィグってなんだっけな。
ハリーポッターが飼ってる。
ハリーポッター。
鳩。鳩じゃない。袋だ。
今日
袋です。
ハト。
伝書バト的な役割として飼ってるからさ、ヘドウィグのこと。
確かに。確かにね。運んでく
る。袋じゃんって、ね。いう。かぶっちゃいました、伝書バトと。
ちょっとね、マジシャン養成学校みたいになっちゃいますけど。
そうですね。
お使いじゃない。
いいじゃないですか。どうした、なんかいいツッコミ。キレがあるなぁ。
うん。ちょっとこれからね、こっからちょっと上げてこう。うん、
上げていく感じで。
うん、上げていきましょう。うん、まあ、そう、おしょろのエグビブさん。
うん、エグビブ、うん。
っていうパン屋さんがおすすめですね。
へぇ。おすすめのパンとしては、
硬いパンです。
いっぱいあるよ、硬いパン。で、フランスパンってことですか？
フランスパンじゃないな。なんかもうちょっと平べったい感じの硬いパン。
平べったい硬いパン？
そう。
でも、なんかね、おせんべいだよな、それは。
おせんべいほど硬くはないんだけどね、なんか俺も人生で、なんかすごい思い出に残ってるぐらい美味しい。
スコーンみたいな？い
や、全然。
クッキーじゃん。
ピザみたいな。
ピザ？
うん。
硬いの？
そう。
え？
硬ピザです。
全然、てかそもそも俺パンあんま好きじゃないんだよな。
あ、そうなの？
あんまり好きじゃない。
まあ、あんまなの。そう。うん、あ、じゃあ次行くか、じゃあ。
うん。
じゃあ次、シャコタンはね、やっぱりね、ウニですね、ウニ。
あ、そうなんだ。うん、海沿いなの？シャコタン。
海沿い。
立地的
には。半島なんですよ。
へぇ。シャコタン半島？
そうそうそう。歩いていくんですよ。
半島を歩ける？
そうそうそう。半島を歩いていくんですよ。で、もう、ものすごい景色。絶景の。
そうなんだ。
ウニか。戻ってきたらウニですね。
あ、歩いて、お腹空いたらウニみたいな。
そうそうそうそう。
それが定番の。
そうそうそう。
へぇ。
ちょっとトイレがね、その岬の方にないから、うん、確か、うん、すげえみんなおしっこを我慢しながら戻ってくるっていうのがよくあることだから、
うん、あ、そう、
まあ、うん、トイレ行ってから行った方がいいですね。
うんうん、基本そうだよな。
そうそう、
散歩はトイレ行ってからした方がいいし、うん、
そう、うん、本当にトイレなくて困るから。
そうなんだ。
うん、で、ウニ食べてね。片瀬さん、ウニは？
ウニ嫌いですね。
ああ、嫌い、
うん。今のところ嫌いですね。どっちも、パンも、
うん、
ウニも、ちょっと食べたくないですね。
うん。じゃあ次行こう、じゃあ。
はい、次行こう、じゃあ。
ニセコはね、ニセコはね、もう全部いいです。もうすべてが。
いいんだ、もう。
いいです。
は
い、
ニセコ自体が。
ニセコはもう、すべてがいいですね。
なかなかないけどね、すべてがいいところって。
うん、
ね、トイレ少ないとか寒いとかね、
まあね、
欠点あると思うんだけど全部いいんだ、うん、
ないです。もうニセコはいいです、
よく知ってるねというか、
うん、まあ基本みんな行きますからね。
あ、そうなんだ。
北海道に行ったら支笏湖は、
うん、
俺行ったことあるかな。ないかもしれないな。
ないんだ、うん、じゃあ何の情報もないよね。
ないね。まあ水が、うん、まあ綺麗でしょうね、支笏湖。透き通って。
あ、そうなんだ。
うん。
琵琶湖とかちょっと汚いけどね。
ああ、
支笏湖は綺麗なんだ。
めちゃめちゃ綺麗だと思う。
それはもう、何の証拠にもならないよね。
行ったかどうかわかんないけど、水は綺麗だと。
綺麗。
思う。
へえ。
あと、札幌はね、いっぱいあるんですよね。僕、札幌に本当に、もう、ずっといたんで、
おう、
これはもう札幌はね、もう本当にいいですね。
ニセコとどっちがいいの？
いや、同じぐらいいいんじゃないかな。
同じぐらいそうなんだ。もう、なんか具体的ないいポイントはない
の？そうだね。寿司も美味しい。まあ、これ北海道でも全部美味しいけど、
まあそうだね、
寿司、
うん。海鮮がメインってこと？
まあ、海鮮か、あとスープカレーですね、うん、やっぱり。
あ、
とにかくスープカレー、
寒いもんね。
うん、寒いし、うん、もうスープカレーはね本当に美味しいですから。
スープカレーもあんま好きじゃないんだよな俺。
あ、そう。
うん。
寿司は？
カレー寿司は好きだよ。
強寿司の好きさ。
寿司は好きだよ。
寿司好きな
んや。ウニはダメだけどね。
あ、
イクラもダメ。
イクラ？あ、イクラもダメ。
うん
うん、札幌のね、八京っていうお店で、イクラを無限にかけれるみたいな、丼、
うん、
イクラ
で。いらないよ。
あ、そう。
価値がない。俺にとっては。何の価値もないよ、それは。
あ あと、夜パフェね。やっぱり、夜パフェですよね。札幌といえば。
夜にパフェ食べるの？
うん、夜パフェ。
体に悪いんじゃない？それ。
あと、まだあんのかな？熟成ガトーショコラね。
お
ー、夜に？熟成ガトー、夜の。うん。
体に悪いんじゃない？それ。
あと、コーヒー焼酎ね。
あ、お酒？
コーヒーの焼酎、コーヒー焼酎。
あ、コーヒーのお酒ね。
うん。あと、たぬき麹ね。
それは道？
商店街。毎日行ってたね。僕は、学生時代。
そうなんだ。バイトで。
そこで、みんなで踊って。
うん、ああ、ダンスバトルしてたんだ。
そうそう、ダンスバトルして、毎日。
いい街だな。
最高です、北海道。
はい。じゃあ、今植えたところにちょっと、行ってみてください。
多分行ったかもしれないな。うん。超王道なことしか今言えませんでしたから。
そうか。あんまり行きたいと思わないな。でもなんか今の話聞いてて。
じゃあ、
うん。
ちょっと京都のプレゼンもしてみよう。
なんで俺のコメントさっきから割と無視しがちなの？体に悪いよねとか。夜パフェ体に悪いんじゃないとか、もうすごい無視して次行
って。そう、悪いことしか言わないから、もっと褒めたたえてほしい。
そっか、ごめんごめん。俺が。
ちょっと見してあげようか。見してあげようか。
何が？
俺が。褒めたたえのコメント
を。ああ、オッケ
ー。京都のプレゼン。
京都の
してみ
る？プレゼン、うん、あんまないけどな、京都は。
どこおすすめなんですか？
おすすめは、ベタかもしれないけど、33元堂じゃないですか、やっぱり。
ああ。いいよね。
仏像がね、いっぱいいるんですよ。うん、仏像？金の千手観音みたいなやつが、
うん。
えぐい数いて。
へぇ。
そう、なんかその千手観音数ある中で、
うん。
自分の顔に似てる千手観音見つけたら幸せになれるみたいな。
へぇ。もう33分の1だじゃん。
いや、その33じゃない。仏像はもう1000体ぐらいいるから。
1000体？
うん。1000体。もう1000体はちょっと言い過ぎたかもしれない。
まあ、いっぱいいるんだね。
いっぱいいる。
うん。そっからこう見つけると。
見つけると、そう、幸せになれる。
幸せになる
ん
だ。
うん。
33分の1の確率でね。
いや、違う違う。その仏像はもう引くぐらいいるから。
あ、そうなんだ。
1001体だって。
1001体？めっちゃ近いじゃん。
う
ん、
そう。あと、嵐山の、竹林ね。
ああ。
嵐山行って、竹の林の中に入ると。
うん。
全然、盛り上げてないじゃん。
鳥居がいっぱいあるとこだよね。
それは、伏見稲荷じゃない確か。
伏見稲荷
だよ、多分ね。
ああ。いや、いいなぁ、京都。
嘘でしょ。いや、そう。でもちょっと、お化けが出るっていうらしいですね。
あ、伏見稲荷
は。
あ、なんか聞いたことあるわ。
だから、そこはちょっと、
注意
かな。
なんか、裏山、その山の方に入ってくと、うん、なんか、普通にいるんだよね、うん、今でも。妖怪みたいな。
そうだね。うん。
うん、ちょっと怖いんだよな、
うん。そうなんだ
よ。いい妖怪とかじゃないんだよね、多分。
うん。
あったら死ぬ系の妖怪が出るんだよね、未だに。多分。
そうなんだ。
うん。
それは知らなかったわ、その情報は。ちょっと。なんかもう霊みたいのが出るっていうのはよく聞くけどね。
ああ。
オーソドックスな、白い着物着た人みたいなのが、
ああ。
いるとかって聞くけど、まあ、それらは多分雑魚で、実はもっとえぐいのがいるみたいな感じ。
うん、そうかもね。
ああ、じゃあ行かない方がいい。不思議な。
行かない方が、山には入っちゃダメだよ。京都。かなり危ない。
そうだね。竹林はまだいいけど。
うん。
京都の山には行ってはいけません。
そうですね。じゃあ京都の山には行ってはいけませんってことですね。
ってことだよね。はい。じゃあ次行っていいですか？
はい。
ベステストさん、楽しんでください。
もう行ったんだよ。もう行ったんだよ。
高太一胸を
ベストベスト。
ラジオネーム1億引きのリスナーさん、
ありがとうございます。
3日前 Spotify のトップを開いたら美味しそうなパスタの写真があるなぁと、よく見るとベストオブベストの最新話ではありませんか。早速聞き始めると何とも難しいお悩み事、どうなるんだろうと思いましたが、まさかの角度からの解決で驚きでした。さて自分の悩みですが、日々の生活に飽きていることです。とはいえ今は大きく変えられない現状です。そこで片市さん、宗男さんの近況を知りたいなと思いました。以前の回で今までのお二人については拝聴しました。そうしたら一億気にも何かのヒントになることが隠れている気がしています。夏場に100キロ走るなんていうことや、セミの鳴き声、鳴き真似をあのクオリティでやったりとはとても真似できないですが、勝手を言ってはすみませんがご検討お願いします。X はやってないので、近況をツイートされているようでしたらすみません。見ずに送っていますと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。近況はどうですか？宗男さんの方が動きがやっぱあるんじゃないですか。
私は1月に引っ越ししまして、戸建ての賃貸、
戸建ての賃貸に引っ越したんですね。
戸建ての賃貸、賃貸の戸建て、
そうですよね。入れ替えて言えばそうなりますよね。
そういうことですね、
意味は変わんないですから入れ替えて、
引っ越してなんかいろいろ問題があって、
問題があるな。
むっちゃ寒いとかね。
おお。
窓がね、各部屋に、でかい窓が2つずつあって。で、まあ、当然、アルミサッシ一重窓。
あ、で、じゃあ結構古いめの、あれなの？
20 年、築20年ぐらいなんだけど。
そうでもないね。
もう多分断熱等級で言うともう、マイナス2ぐらい。
マイナス 2？
マイナス2ぐらい。外とね、変わらない。
マイナス2級で言うと、マイナス2級、
そうだね。
あるの？その、等級
は。ない。ないと思う。
ダメだよね。ない。等級言っちゃう。それ、引っ越す前に確認しなかったんだ、その、断熱性とか。
いや、しなかった。全然気にしてなかった。
俺も一緒に行けばよかったね。
そうだね。
うん。
ほんとそうだ。あと、インターネットの工事の予約を12月にもう申し込んで、1月17とかにね、やるように手配してたんですよ、工事。
それを事前にね。
そうそう、事前にね。そしたらなんか、引っ越し3日前ぐらいに、ちょっとなんか、設備がなんかあれで、NTT に確認するので、ちょっと工事を延期しますみたいな感じで来て、その NTT の設備をなんか確認していますみたいな、また2月末に
連
絡しますみたいな来て、もう死だよね。
詐欺じゃないんだ。ネット上での詐欺とかじゃなくてネット詐欺なんじゃないの、それも。
ネット詐欺なのかな、詐欺ぐらいきついけど、ね、
じゃあ今は
ポケット Wi-Fi。
ポケット Wi-Fi なんだ。
その
窓が薄いから横の家とかの Wi-Fi を入りやすいから使ってるとかじゃないんだ。
ヤバ犯罪じゃんそれ。ヤバ犯罪だけど。
ヤバ犯罪じゃん。
それヤバ犯罪。
犯罪は全部ヤバいんだよ。
いや、その通りなんですけど、今もうめちゃくちゃ遅いインターネットが。
ああ、大変だな。全然いいことないじゃん。
めちゃくちゃ辛い。
いいことないの？
最近？
で、ずっと暗い話してるよ。だって、北海道のおすすめ行ってもさ、なんか嫌いとか言うしさ。で、なんか京都のおすすめ行ってもなんか霊が出るとかって言うしさ。ほんで、近況つったら引っ越してネット繋がんないんだ。
ああ、確かにな。
最悪じゃん、もう。なんかいいことないの？
いや、これはちょっと。あんまり今ないから、あれだね、片市さんの方のいいこと。
ないよ、いいこと、俺だって。
ない？
年末に前の奥さんと揉めて、
弁
護士の話になってるぐらいで。
ちょっと暗いな。
あ、でも、100、 毎月100キロ走ってるんですよ。
あ、
ランニングね。
うん。
去年の5月、6月ぐらいかな。
うん。
でランニング始めて、今930キロトータルで走ってますね。
えぐー。
やっぱさすがに、さすがに体つき変わってきたね。もう。
え？そうなの？
体脂肪も 5% ぐらい落ちたし。
5%？
でもその痩せちゃって、
うん、
あの服がもう似合わなくなっちゃうってんだよね。サイズが変わっちゃってるからもう。
ああ、サイジングがね。
そうそうそう。身幅がもうあまり余って。
うん。
服の下に、端っこにドローコードって言って、あの、ゴムみたいなついてる。
うんうん。
服を買って。
うん。
それをキュッて縛って着てんだ。それ、
いいね。
よかった。そのドローコード付きの。
ああ。どこで買ったの？
ボンボンストアっていうところ。
ボンボンストアね。
韓国の。
うん。
うん、
響き明るいね。
買った、そう。
うん。
明るい。
うん。それいいじゃん。
うん。
僕も明るい話といえば。
あ、思い出した？なんか。
うん。まあ、最近、太極拳始めて。
嘘だろ。ダメだよ、嘘ついちゃ
う。いや、
ダメなんだよ。
毎日ね、やってんだけど。
うん、
朝とか夜、
うん。
YouTube でね。
うん。
あれですよ、でも。太極拳って言ってもあの、
うん、
あれですよ。感化24式ですけどね。
いや、わかんないから。太極拳の全体像わかんないから、
うん、
何式とかって言われても、
うん、
わかんない。
いや、ね、本当はね、陳式とか洋式とかって言えればかっこよかったんですけど、うん、まあ、すいません。感化24式です。もう恥ずかしい。
なんだろう、その、ねえ、型みたいなのがあるんだ。
そうだね。
流派みたいな感じ。
流派ね。流派があります。で、五大流派が、
うん、
洋式とか、陳式とか、孫式とかね、う
ん。あの、ゆっくり動くイメージがあるんだけど。
そうですね。基本、やっぱりゆっくり動くのが太極拳なんですけど。
うん。
まあ、もちろん、早く動くやつもありますよね。陳式、ね。
ああ。その、胸がやってる、なんとか24式は、
うん、
ゆっくり動くやつ。
そうです、そうです。もちろん、あの、もちろん、あの、皆さんご存知だと思いますけど、感化24式は、洋式をベースに作られてるんで、
うん、
ゆっくり動きます。ね、うん、
まあ、洋式はゆっくり動くやつなんだ。
洋式ゆっくり動きます、
ね。あ、感化って簡略化した洋式ってことね。大衆向けにアレンジされたやつみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
噛み砕いた、ま、解釈を噛み砕いたみたいな感じのやつ。
そうだね。なんかいろんな流派が集まって、まあこれ、うん、これは大事だよなみたいなやつを、うん、まあ24個の動きにギュッとまとめた。
サマライズしたんだ。
そうそうそう。
うん。24個もあんだね。
そうなんだよね。
うん。
それでもね。いやでも太極拳、ちょっと皆さん。舐めてると思うんですけど、
うん、
なんか本当に結構な嫌なことが仕事であって、しかもなんかインターネットもなんか繋がらないっていう連絡が来た日とかにめちゃくちゃはぁくそなんてなってたんですけど、
うん、
対極拳したらね、やっぱりストレスがゼロに、
うん、
ゼロまで行きました、
ね、ゼロまで行くの？
うん、ゼロまで行ってやっぱ太極拳っていいなって思ったし、
うん、
なんか次の日会社行ったらそのちょっと嫌なことがあった原因の、
うん、
となった人がちょっと体調不良で休んでたりして、
うん、それは太極拳関係なくない？
やっぱこれがタオ。
タオタオでしょ、ここで。
これタオこれタオ
タオ、そんなあるの？効果
タオかな、
うん、タオはもう、
うん、
多分だけどなんか体の中を流れるなんかエネルギーの源みたいな感じだよね、タオ。
おお。
雰囲気的に。
まあ万物の根源と言われる、うん、タオ。
そうですね。それが、その会社のなんかちょっと意地悪なやつとかに作用するってこと？
ちょっと流れ込んでったの。
ああ。そうなんだ。いいじゃん。
うん。
ランニングも全て忘れるけどね。
それ、タオどうなってる？走ってるとき。
自分かタオかが、自分とタオの境が、曖昧になってきて、
怪しい。
って感じだよね。で、3キロ地点までは、もう自分のタオと対話してる感じだ。いろんな考えとかあって、その日あったこととか、うん、将来の不安みたいなのがぐるぐるぐるぐる回ってってんだけど、
うん
うん、5キロ地点ぐらいまで行くと、もう、周りのタオもこう、集まったり離れたりみたいな。で、7キロになるともう無心になって、タオか自分かみたいなことすらもうどうでもよくなってくる。
ああ、なるほどね。もう、あれなんだ。陽と、陰と陽みたいなのがもう、
もう
対極みたいな。
うん。
のを経ても無極みたいになってる。
そうですね。うん。わかるわ。言ってることは。
なんでわかんだよ。なんでわかんだ
よ。その24の型をやるってことだよね。
そうだね。
感化24式っていうのは。
そうそうそう。
うん。
まあ最初はね、あの有名なね。
うん。
イエマー・フェンソンから始まる。
知らないです。
知らないの？
発音いいね。
うん。イエマー・フェンソンから始まる。ね。あとは、まあ、ほんと有名なやつがまとめられてるから、もうみんなも一度は聞いたことある。タオシェンゴンとかね。
タオシェンゴン。
うん。
それタオは関係してる。
いや、これはね、ちょっと違う。
うん、違う。
違う字。うん。うん、
で、その、一番好きな動きは何なの？
やっぱり、ダンビエンかな。
ダンビエン。
うん。
ダンビエン。
ダンビエンからのユンショウね。
うんお
うん、
コンボ。
コンボだね。
もうコンボですね、これはそれは。
完全に。
うん。
ダンビエンからのユンショウを経ての、また、もう一回ダンビエンが来るところ。
え、
う
ん、
これも
超気持ちいい。ループすんの、
うん、
ループすんの
ループするよ。
マジで。
うん。
円になってんだ、もう。循環ができてんだ。
うん、タオだから。
14の方に。え、それでタオも循環してんの、もしかして。
え、そうだよ。
あ、一緒に？
うん。どんどん。
いいじゃん。
ということでね。
ということですよね。だから、胸をは、だからあれだよね。ものすごい薄い窓の部屋で太極拳やってるってことだよね。
うん、そういうことです。今は。
Wi-Fi がないから。
ガサガサの YouTube を見ながらね。ネット遅すぎて。
ああ。いい流れかもしれない、それは。
うん。
うん。続かることに祈ってます。
ずっと続けてきます。
はい。じゃあ、次行っていいですか。
うん。硬い一胸をベスト、ベスト。
ラジオネーム、シミ。
シミさん、
ありがとうございます。硬い一さん、胸さん、こんにちは。シミと言います。こんにちは。2年前のサイエントークさんとコラボしていた回から聞き始めて、今ではほとんど毎日寝るときに聞かせてもらっています。今回はお二人に聞きたいことがありお便りをしました。僕は今高校1年生なのですが、高1、幼馴染みの女子とポッドキャストで配信をしたいという話になり、番組名、基本的な方針などなど決め、今はいつ始めるかという具合に話がすでにまとまっています。しかし、ポッドキャストはもちろん人に物を説明したりする機会もあまりない人生を過ごしてきたので、うまくやれるか心配です。なんです。いろんなサイトを見たんですが、あまりパッとする情報が見つかりませんでした。そこで今回お二人に人に物を説明するときのコツ、ポッドキャストを続ける上での注意点、そして配信を成功させるコツの3つのベストアンサーを教えていただきたいです。PS、番組名はリアルリサーチといい、様々な分野のちょっとした疑問やあまり深くは知られていない常識のあれこれについて分かりやすく伝えていくというスタンスでの配信を目指しています、 長文乱文失礼しました、うん、お忙しいと思いますがぜひ回答お願いしますということですね、はい、リアルリサーチ
やってる？リアルリサーチ、これ
ちょっと調べますか。どうですか？
ないね。
ないですかね。しみさん、これはですね、どうしましょう。まあ、人に物を説明するときのコツと、ポッドキャストを続ける上での注意点、そして配信を成功させるコツ。まあ、これを、はい、とりあえず答えましょうか、これを。
そうだね。うん。うん、あ、そ、いや、それがあれば、
うん。うん。できるかもしれない。
やるかもしれない。
うん。うん、やってるかもしれないし、役立つかもしれないから。
うん、そうだね。
なんかありますか？人にも説明するときのコツ。
いや、全然、ああ、でも、説明を未だに、なんか会社とかでもしても、なんかポカンとされることが、僕はよくありますから、ね、ちょっと。
大丈夫です。これは、思いのまま喋るっていうのが大事ですね。
確かに。
うん。なんか、うまく説明しようとすると、うまく説明できないんですよ。うん、
確かにね。
うまく説明できてるかなって思っちゃうんで。
ああ。
だから気持ちなんですよね、結局。
そうだね。
うまく説明できなくてもいいってまず思うこと
です。うん。深。
自分が気持ちよければいいんですよ。説明なんか。
そうだね。
構造とかはね、やっぱあるけどね。なんか絵に描いたりとか。うんうん、とりあえず文字に起こしてみたりとかあるけど。
そうだね。
うん。で、そこでうまく、それがうまいかどうかは、ちょっとやってみないとわかんないんで。
うん。
うん。いや、これ毎回言ってますけど、
うん。
もう魂ですからね。
うん。
言霊っていうように。
うん。
うん。
タオだ
よね。まあそうなんですよ。結局はタオなんですけど。結局はタオなんですけどね。
うん、タオだね。
うん。でも、
タオです。
言霊って言いますけど、
うん。
僕はもう、魂が先だと思うんですよね。言葉よりも。
おぉ、うん。間違いない。
言葉に魂が乗るんじゃなくて、
うん。
魂が言葉を発するんですよね。
確かに。
そうですよね。
なんか、そんな気はするな。
うん、これですよ。
そうだね。
うん。で、ポッドキャストを続ける上での注意点としては、
うん。
頑張りすぎないってことですよね。
うん。間違いない。
そうですね。まあ、もちろんなんかどうしようかみたいな考えながらやるのは大事だと思うんですけど、
うん。
これ言ったら面白いだろうなとか、これ言ったら人気出るだろうなとか、そういう観点でやっちゃうと、もうそこに魂はないですからね。
うん。
本当に自分が喋りたいことを喋るっていうのが、やっぱり続ける上での注意かなって思いますね。
うん、いや、素晴らしい、うん。その通り。
うん。なんかあります？注意点。
まあ、二人でやるんなら、
うん。
役割を交代する、しながらやるっていうこと。
はい。そうだね。相方を大切にするってのはありますね。
うん、そうだね。
うん。なんか一向に配信しようとかって言ってこなかったとしても、
うん、
もう何も何も言わない
とかね、
うん
うん、
相方には相方の事情があり、
うん
うん、Wi-Fi 繋がらないとかも知らなかったからさ、
あ
ー、だから
確かに、
うん、引っ越しするみたいなのは聞いてなかったし。熱量にやっぱり熱量にばらつきがあるんで、お互い自分の観点だけで同じ熱量を求めちゃうとちょっとやっぱバランスリズムが崩れちゃうよね。リズムがあったタイミングで収録するっていうのはやっぱ大事かなと
思います。実際そうですね。なんかそうだね、なんか自分だけ頑張ってるみたいなことを思い始めるとダメですね。なんか俺はこんなに頑張ってんのにあいつはみたいな、
そう
ことを思ったらもう破滅の始まり。
破滅ですね。はい、
うん、
うん、配信を 成功させるコツ、まあ、これはもう配信が成功してるかどうかもわからないですから、
うん、まあでもとにかく成功させるまでまず続けるじゃないですか、やっぱり継続が一個大事ですよね、
う
ん
うん、そうですね、
なんか諦めないっていう、
うん、
そしてただだらだらね続けても変わってかなかったら、
うん、
こう一向に成功に近づかないっていう、
うん、
ところだと思うんで、
うん、
それはもう死ぬほど考えるっていう、
うん、じゃあですね、魂で喋ってみて、
うん、
相方を思いやりながら二人で喋ってみて、
うん、
で振り返るってことですよね。
そうだね、
うん、
振り返る、
胸音がちょっと今日は面白くなかったとかね。
ああ、うん、そうだね。片市さんが終盤、
うん、
全然言葉を発しなくなってた、ね、
うん、攻撃しちゃったらダメですよ、相手を。
そうだね、
うん、全然面白くないとかね、
うん、
全く言葉を発してないとかね、
うん、
うん、攻撃しちゃダメ
そうだね、包み込まないと、うん、
包み込まない、
うん、
これです。大丈夫です、あの編集があるんで大丈夫です。
その通り、
うん、清水さん、あのもし始めたら教えてください。
ああ、そうですね、
始めてても教えてください、
うん、そうだね、
はい、ありがとうございます。
ベストベスト、
次、ラジオネームペーパードライバーさん、片市さん、宗男さん、こんにちは片市さんちょっと
神か、
ペーパードライバーと申します。お便りを書くこと自体は初めてなので変なところがあったらすみません。大丈夫ですよ。
大丈夫です。
ベストオブベストは弟に教えてもらってからドハマりしました。
おお、なんか初めての、
ね、初めてのルート。はい。お二人の掛け合いやテンション、うん、常人の域を超えた角度からの回答が最高です。
ああ。
今回ご相談したいことはコンビニでの深夜の買い食いをやめる方法です。
うん、
私はアルバイトをしており、帰るのが夜12時近くになります。バイト先からアパートまで自転車を30分ぐらい漕ぐのですが、お腹が空いてその途中にあるコンビニでつい甘いものなどを買ってしまいます。
うん、
健康にも財布にも良くないとは分かっていますが、帰り道に10店舗ぐらいあるので、何度か我慢してもどこかの店舗の前で誘惑に負けます。なんなら最近はそれが習慣化してしまい、特にお腹が空いてなくても酔ってしまいます。どうやったらやめられるでしょうか。更新大変かと思いますが、無理のない範囲で続けていただけたら嬉しいです。次回も楽しみにしています。
ありがとうございます。
そうです。ありがとうございます。
いやー、わかりますね。
あー、コンビニでのね、買い食いね。
うん。
まあ、でもいいと思うけどね、この、バイト先からアパートまで自転車30分ぐらい漕いでんだったら、カロリー的にはいいですよね。
うん、確かに。
10キロですかね、自転車で30分だいたい。
さすが詳しいね。
はい。
そうですね。僕も買っちゃうな、結構。うん、
いや、僕はね、もう、ここはもう脱したんですよね。コントロールできるようになってるんですよね。
すご、
うん、今日も帰りラーメン食べようかなと思ったけど、
うん、
でも食べずに帰ってきちゃった。
すげえ、
うん、食べずに帰ってきちゃったから、ね、
すげえ
いやこれ食い気味に言え食い気味に言ってないすげえってだから
そう、
うん、で在宅とかして、
うん、
昼コンビニにプラーって行っちゃうんだけど、
うん、
何も買わずに出てきちゃったりする。
すげえ、
うん、すごいでしょ。
すごい、
うん、あの健康にも財布にも良くないって分かってますがって書いてあるんですけど、
うん、
多分それを、
うん、
本気で考えてないと思うんです
厳しい、
わかります。
厳しい、
なんかなんとなくうわー負けちゃったなーみたいな、
うん、
うわー入っちゃったなーみたいな、
うん、
その本当に自分の健康と財布にのこと考えてないと思うんです。
厳しい。
本気でね。で、多分これ本当に一回やめないとわかんないですよね。 どんぐらい効果があるかっていうの、健康と財布にどんぐらい効果があるかっていうのを分かんないと思うんですよ。一回やめてみないと、強制的にね。
しかもなんかやめただけじゃ分かんないよね。多分ちゃんとなんか、
そうそうそう、
記録とか取んないと。そうそうそう
そう。で、逆にそれがなくてもなんか なんか生活習慣病になったり、お金たまんなかったりしてないんだったら別にやめなくてもいいと思うんですよ。
は。
だって何の問題も起きてないんですよね。だからなんとなくのその一般的に買い食いは良くないとかっていう印象があるじゃないですか。
そうだね。あれだよね。そのいけないなってことはもう刷り込まれてんだけど、
そうそうそうそう、
本気では考えてないからやっちゃってると。
そうだし、
うん、
いけないことしちゃったなっていうストレスも溜まってくるんですよね。
そうだね。
そのストレスでまた買い食いしちゃうんですよ。
ああ。
これ負のスパイラルなんですよ。
買い食いの輪廻だ。
そう、輪廻の中にいるんだよ。
うん、
抜け出せなくなっちゃってるけど、別にまずその買い食いしてもいい自分がいるかどうかっていうのを確認した方がいいです、
うん、
自分に。
ふけーふけーな、うん、今日。いやー、その通りだな、うん、私はすごい買い食いしちゃいますね。
うん、
おつまみとかも買って帰っちゃいますし。
まあ、いいんじゃない、それでお小遣いが減るだけだから。
まあね。
うん。
でも、いや、そうだね。僕はちょっとあんまり悪いとやっぱ思ってなくて。
そう。
すり込まれてないから
ね。うん、ああ、そうだね。
すり込まれてないからかな。うん、
でもその、缶が24式やった後にコンビニ行ったら買い食いする、うん、するわけ。
するよ。
あ、するんだ。
うん。柔らかめに、うん、レジに置くよ。
太極拳、名残で。太極、感化24式の
名残で。
動きが残ってるから、まだ。
うん、
体に。
残像みたいなの出しながら。
あ、そうなんだ。
うん、僕が思うのは、
うん、
甘いものとかはね、やめた方がいいのかもしれないな。
うん、
甘い飲み物とかはもう特に。うん、やめた方がよくて、
うん、
まあお菓子もね、なんかあんことかならいいですよ、
うん、
あんこ系の、
うん、
あんこだけ入ったもなかとかね、
うん、
月餅とか、
うん、
あとなんだろうね、まあ、そういうのはいいですけど、
うん、
だから月餅以外はダメです。月餅だけ、
月餅だけ
いいかな。
へえ、
ペイはいいんで。
え、それ何、太極拳とちょっと関係してる、もしかして。
いや、太極拳を始める前から僕月餅好きなんですけど。月餅なんだ。うん、形もなんか他を感じる。
そうだよね、陰、うん、みたいなの書いてあるもんね。
そうそうそう、他を感じるから、うん、月餅がいいんじゃないかな。
月餅ならいいんだ。
月餅ならいいね。
体にいいな、うん、月餅は。
月餅はいいね。うん、体に。体の陰と陽のバランス。
うん、月餅で
整うと。
そうなんだ。へぇ、
まあ、月餅もね、まあ、あんまり食べ過ぎたら
大変
ですから。
うん、そうだよね。でも、本気で、
うん、
本気で月餅ならいいって思うからね、あとは。
うん。
もう本気で月餅。ペならいいって思う。
どういうこと？どういうこと？
だから、うん、健康にも財布にも良くないって分かって、
はいはい、
っていう、なんていうの、そのマイナスの面じゃなくて、
うんうん、
本当に月餅ならいいって思う。
ああ。
でしたらもう月餅分の出費しかないから。
まあね。
うん。で、健康にはいいんでしょ、月餅は。他の文句食うよりか。
まあ、まあ、間違いない。うん、
だから、
甘い。
本当に月餅1個。
うん。
って決めればいいんじゃない、うん、
そうだね、
うん。で、多分月餅何個も食べてると、もう絶対いらなくなるから、
うん、
コンビニに寄らなくなる。
ああ、それはあるかも。
これじゃん。
うん。
これでしょ。
そうだな、うん。
これはもう本当に、自分のことをコントロールできるメソッドも含まれてるし、
うん、
うん、月餅で健康になるメソッドも含まれてるから。
うん。うん、そうやな。月餅です。
月餅です。本気で月餅を食べるっていう、
うん、
決める。
そうだね。
うん、
月餅以外はダメですよ。
そう。
うん、
縛りだよね。ほら。
うん。ガチ月餅です。うん、
ガチ月餅だから。なんかコンビニに置いてなかったらもうダメだからね。買っちゃう。
そうだね、うん。月餅のあるコンビニまで、ちゃんと我慢です、
ね、うん。そう。これいいですね。
まあ、月餅はね、でも超人気のお菓子だから、
うん、
どこのコンビニでも置いちゃってるでしょうけどね。
そうなんだ。ないと思うけどね。俺は月餅嫌いってか、あんこは好きじゃないからね。
何が好きなんだ。
もうない。
全部嫌い。
全部嫌いかもしれない。
全部嫌い。
すごい好き嫌い多いな。
うん。全部嫌い。寿司は？
寿司好き。好きに決まってんだろ、寿司は。そう。
寿司しか好きじゃねえ。
そうそう。あの、ふるさと納税でさ、うん、包丁を買ったのよ。
うん、
5万ぐらいの。
ええー。すげえ。
めちゃくちゃ綺麗だよな、もう。してさ、その、土鍋でご飯炊いてさ、
うん、
で、酢飯作ってさ、
うん、
で、あの、タイの短冊とか、うん、マグロの短冊とかさ、
うん、
買って、めっちゃ薄く切ってさ、
うん、
海鮮丼作って食ってんだよな。
やば。
どうこれ。
楽しんでんな。めちゃくちゃこそこそ楽しんでるじゃん。
サーモンとかもさ、行ってしまうやつって買ってさ。
うん。
で、海鮮丼食った後さ、
いい
ね、
うん、
残った酢飯にさ、
うん、
引き割り納豆乗せて食ってんだよ。
うまそう。うまそう、
うん。
ちょっとお腹空いてきたわ。
だからあの、
あいいわ、
その、マグロの短冊とかを冷蔵庫に入れとくと、
うん、
絶対コンビニで買い食いとかしないんだよ。
ああ、うん、確かにな。うん、なんか、ちょっと空腹をスパイスにして、
そう。
家帰って楽しんでやるか、みたいな。
そう、私もっと美味しいものあるっていうふうに考える。
ああ、確かにね、うん。もったいないもんね。なんか、途中でさ、月餅食ってさ、こう、帰ってきて、ちょっとマグロの、なんか、ありがたみみたいな。
そう。
のが、なんか、あ、ちょっと、さっき月餅食ったから、まあ、そこそこ、お腹いっぱいなんだよな、みたいな。感じの、ちょっともったいないもんね。
そう。
めちゃくちゃマグロばっかり食ってんだじゃん。今、
余ったマグロはさ、
うん。
あの、キッチンペーパーで拭いて、ちょっと、臭みを取ってさ。
うん。
ペペロンチーノの最後ちょっと絡めて食ってんな。マグロのペペロンチーノにして食ってんだな。
楽しそう。
すごいでしょ。
うん。
これもすごい健康にも財布にもいいんだよな。
ね、そうね、うん。タンパク質
そう
豊富だし。
これはもう本気で自分の好きなもの何かって問い詰めていくとやっぱ。
うん、
海鮮丼、寿司、
うん、
スパゲッティになる。だ結果こうなって
る、うん。なるほどね。うん、いいね、うん。
近況だ。
ああ、そうだね、うん。近況の方だった。近況の方だったけど、うん、いいね。
うん。
うん、あ、まあ、ペーパードライバーさんもね、うん、なんか本当に自分の好きなものなんだろうってね。
うん、
統一、こう、通っていけば、
うん、
なんか、めっちゃいいやつが見つかって、うん、もう、コンビニに寄るのもったいねえな。
そうだね。
なったら勝ちなんじゃない
？うん。それ勝ちだよ。そうなったら。
うん。
全部、もう、全部マグロの方がうまいからね。コンビニに置いてあるやつ。何よりも。全部マグロの方がうまいって考えたらもう。
うん。
もう何も買わずに出れるから。
ああ、
うん。試しにコンビニに寄って、
うん、
で、何も買わずに出るっていう、この、本当に自分がコンビニで何も買わなくなってるかっ ていう検証をして、
うん、
成功して初めてコンビニ何も買わなくなったって言えるから。ぜひそこまで行って。ペーパードライバーさん。
なんかこんな話初めて聞いたわ、こんな。本当の初めて聞いたな、こんな話。
どういうこと？
どういうこと？こんなコンビニによって何も買わないで出てきて初めて、こう自分をコントロールできてる。こんな。
そうだよ。
初めて聞いたわ。いや、いいですね。うん。今日も出ましたね。
うん。
硬い位置、胸をベスト、ベスト。
あ、ちょっと最後いいですか？
あ、はい。
ラジオネーム、ネームさん。
あ、ネームさん。
こんにちは。私はある悩みを抱えていて、片市さん、宗男さんにご相談したくて下書きをしていました。そうしたら、なんと解決策がいくつか浮かんできました。
うん、
片市さん、宗男さんは、ポッドキャストで音声配信する前に解決に導いてくださったのですね。いつもありがとうございます。
すごい、
うん。ちなみに悩みは、5歳の息子がフリースタイルラップにハマって、急激に言葉遣いが荒くなった。でした。
うん、ちょっとその解決策をもう聞きたかった、
うんね、聞きたかった
ところですけど、
ですけども、やっぱこう、うん、ネイムさんもやっぱこのより良い生活のために改善していこうっていう意識が芽生えてるってことですよね、
うん、そうですね、うん、なんか僕らがやってるポッドキャスト、うん、うん、お便りを読んで、うん、その解決するっていうだけじゃなかったんだなって、
うん、
もうこれを聞いてる人たちはもうおのずと解決策が浮かんでくる脳に、
うん、脳をね
しちゃってたんだね、うん、
脳を作り変えてるのかもしれないですね、もう、
すごい ね、 すごいね、
怖いもん、ちょっとちょっと怖いちょっと怖いよね。だって。
影響力がね。
うん、怖い。
うん、まあ。いい方のに影響してるからね。でも問題解決っていう、
うん、
はい。いいんじゃないですか。
うん。いや、ありがとうございます、うん、本当に。
脳はいじってるけどね。
うん。モチベーションにつながりますわ。
そうですね。本当。ありがたい。
はい。ありがとうございます、ネイムさん。
ありがとうございます。
あれ、誕生日、1月でしたっけ？
この間、1月に。はい。
ありがとうございます。
はい。
うん。
だからね、今年は、
うん。
うん、まあ、タオの年にしたいね。今年の漢字1文字を選ぶんならもう、タオ。
タオって漢字なの？これ、カタカナ2文字だと思ってた。
え、嘘、
カタカナ2文字だと思ってました。タオは。
え、道って書くんですよ、道って。
あ、そうなんだ。
うん。道と書いてタオ。
うん、
道って、あの、首に神尿じゃないですか。
うんうん、
首は、まあ、頭ですよね、
うん、
その。一番始まりってことなんです。神、
う、
尿、
ん、
は終わりってこと
なん
です。始まりと終わりってことなんですよ、ね。道って。
へぇ。
まあ、つまりタオっていうのはもう始まりと終わりが、
うんうん、一緒に
混ざり合ってるというか、うん、
縁
っていうか縁
だよね、だから循環、
そうなんですよ、右でも左でもないみたいな、
うん、
二つの相反すること、
うんうん、毎回言うな、それ
どっちでもない、うん
うん、
その
好きだな、
その話、絶妙な揺らぎ、
うん、
もう奥深い、
うん
ところの、
うん、
万物の根源、これがタオなんです、
ね、うん、いや、俺がそのランニングでタオか自分か分かんなくなってるっていうのはもう正解ってこと？
そうですね、うん、うん、そうですね、
いいんだよそのまま。え、なんかちょっとチル、うん、チルな雰囲気出してる女子大生のチャリと同じぐらいの速度で走ってるもん俺。最近ペース上がってきて、
はい、いや、
だからその
それで
そのチルな女子大生か俺かも分かんなくなっちゃったからね、
危ねえ 早い、そして。早いわ。
チルじゃない女子大生のチャリの方が早いよ、でも。
もうだって、チルじゃない女子大生のチャリと同じぐらい早かったらもう、もうチャリいらないもん
ね。そうだね。
うん、ランでいい
の、ね、ランでいいのね。
まあ、まあじゃあ、片石さんの今年の漢字。
うん。
チル。
チル。チルって漢字あるの。なぎ、ね。なぎかな。
なぎ。なぎと書いてある。チル。
なぎですね。
ああ、うん、いいね。
今年はなぎ。わかりました。
名前も変えて、ベストオブベスト。
いや、このままでいこう、名前は。5年目 ?4 年目ですから。
うん。確かに。
うん。でもなんか番組存続をとかって言ってくれるのはありがたいですね。
ああ、うん、確かに。
存続しますよ。
うん。
継続ですから。
そうだね。うん、やっぱり無理せぬようにね。
そう。
自分を追い越さないようにね。
うん。自分との対話しながらね。
うん。
うん。
そうだね。
お便り関係なくなっちゃったけど。うん。終わりましょうか。
そうですね。
はい。じゃあ、これからもね、続けていくんで。
うん。はい。
はい。あ、3月9日に大阪で、ポッドキャストフリークスというイベントがあるんですけど、うん、はい、僕らゲストで出ますんで。
うん。
うん。
はい。
みんなのタオを俺に分けてくれ。
うん。
うん。
そうだね。
うん。ということで。
寿司は好き？
寿司は好き。
うん。
寿司好きだよ。
うん。早、うん。
寿司好きです。
早。
寿司の中で一番好きなやつ。
うん。
何？あれ？
うん。縁側。
ああ。美味しいよね。ちょっとプキプキして。
うん、そう、うん。
俺はもう、イカオクラが好きなんだけど。イカオクラが好きなんだ
よ。なんでそれを買えよ。マグロじゃなくて、イカオクラ買えよ。ああ、美味しいよね。
うん。
うん、ああ、寿司食いては、うん、ちょっと。
俺に来たら海鮮丼作ってあげるよ。
本当に。いや、片地さんのね、スパゲッティはだいぶ美味しいんだ
ね。ああ。そうだね、この前食べたね。
うん、
俺んちでね。
ちょっと皆さん、東京に住んでる皆さんはちょっと概要欄に片市さんちの住所載せとくん
で、概要欄
スパゲッティ食べに行ってくださいね。
ぜひちょっと食べに来てください。
うん、オフ会しましょう、片市さんちで。
うん、じゃあオフ会するんで来てくださいね。
うん、うん、そうだね。
はい、
嵐暴れ回ってね。
うん。俺は家族とか友達をバカにされること以外は怒らないからさ。うん、何されても。
この間ね、スパゲッティ食べてて、ティッシュをね、なんかテーブルかなんかを拭いたティッシュを、
うん、
テーブルの上に置いといたら、
うん、
片手に怒られましたけど、
うん、
きっとね。
俺はもう友達と家族バカにされたこと以外は何されても怒んないから。
嘘ですからね。うん、
来てくれ。
すぐ部屋を散らかす。
来てくれよな、みんな。みんな来てくれよな。スパゲッティ食べに来てくれよな。
潔癖症だ。潔
癖ではありません。いや、もうそろそろ終わりましょうか。
あ、そうだね、はい。だいぶ経っちゃったから。
じゃあ、まだね、8月のお便り残ってるんで。次も8月の読んでいくんで、
そうだね、はい、はい、すいません、
またよろしくお願いします。
はい、あ、よろしくお願いします。
はい、じゃあ終わりましょう。
はい、
ありがとうございました。
じゃあ、ありがとうございました。